今朝私たちが学びたい神様の言葉、それは詩編の7編です。詩編の7編、ぜひ聖書をお持ちの方はお開きください。7編、ベニヤミン人クシュのことについて、ダビデが主に歌ったシガヨンの歌。私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。どうか追い迫るすべてのものから私を救ってください。私を救い出してください。救い出す者がいない間に彼らが獅子のように私の魂を引き裂きさらっていくことがないように。私の神主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者からゆえなく奪ったのなら、敵に私を負わせ追いつかせ、私の命を血に踏みにじらせてください。私の魂を塵の中にとどまらせてください。主よ、御怒りを持って立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の集いをあなたの周りに集め、その上の高い御蔵にお帰りください。主は諸国の民を裁かれる。主よ、私の義と私にある誠実とに従って私を弁護してください。どうか悪者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は心と思いを調べられます。私の盾は神にあり、神は心の優な人を救われる。神は正しい審判者、日々怒る神。悔い改めない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定め、その者に向かって死の武器を構え、矢を燃える矢とされる。見よ、彼は悪意を宿し、害毒をはらみ偽りを生む。彼は穴を掘ってそれを深くし、己の作った穴に落ち込む。その害力は己の頭に戻り、その暴虐は己の脳天に下る。その義にふさわしく主を私は褒めたたえよう。意図高き方、主の皆を褒め歌おうって。さて、今日の内容を見ていく前に、先週の内容を少し皆さん思い出してください。先週私たちは自分の犯した罪が原因で主の懲らしみを受け、非常に大きな苦しみを味わっている、そんなダビデの姿を見ました。主の懲らしめによって彼の体は深刻な病に蝕まれ、そのあまりの痛さで彼の心も弱りきっていました。床から起き上がることもできず、あまりの辛さで嘆き悲しみ、肉体も精神も衰え果てた彼の身には死が間近に迫っていたわけです。しかしそんな苦痛の中、彼は涙ながらに主に祈りを捧げていました。確かに自分は愚かで主の懲らしめに値するようなそんな罪深いものですって。でも主はこんな私さえも憐れみ恵みによって助けてくださるって。このようにしてダビデは主に信頼し、主に期待していたわけです。だからこそ彼の心には主への確信、主の慰めが与えられていました。同じように私たちが日々の生活の中で罪を犯し、主の懲らしみを経験するときに、私たちはこのダビデと同じような祈りを捧げることができるんだと見ました。たとえ大きな悲しみ、痛みを覚えることがあったとしても、主の訓練を通して、私たちは神の愛を学ぶことができる、より清いものへと変わっていくことができるんだと見たわけです。神の子供とされた私たちは、主の苦しみの中でさえも希望を持って歩んでいくことができるんだと、そう私たちは詩編の6編から学ぶことができました。さて、今回見る詩編の7編、この詩編に登場するダビデもまた苦しみの中に置かれていました。しかし前回見た自分の罪によって苦しみに遭っていた彼とは異なり、ここでのダビデは 無実の罪によって敵から訴えられ迫害を受けていたわけです。彼はありもしないようなそんな罪を責められ本来受ける必要もない苦痛を味わっていました。内容を見ていく前に少し一体彼が置かれていた状況がどのようなものだったのかそのことをその歴史的背景を見たいわけですけれどもこの詩編の7編には以前見たのを覚えておられると思いますけど詩編の3編のと同じように7編の下にベニヤミン人クシュのことについてダビデが主に歌ったシガヨンの歌という表題が最初に記されています。以前も見たようにこの表題というのは私たちに少しの歴史的背景を教えてくれているわけです。ただ残念ながらこのベニヤミン人クシュという名前の人物はこの詩編の7のここにしか出てきていないために誰のことを指しているのかは具体的には誰にも分かっていません。しかし私たちが歴史を振り返ってみれば少なくともダビデとこのベニヤミン一族の間には大きなわだかまりがあったことを見て取ることができます。少し皆さん思い出していただきたいわけですけれどもダビデのことを妬み彼のことを何度も何度も殺そうとしたあのサウル王はベニヤミン一族のものでした。そしてこのサウル王がペリシテ人によって撃たれその撃たれた後彼に代わってイスラエルの王になったのがこのダビデだったわけです。想像できますよね。自分の一族に代わってなった王ダビデ。ベニヤミン一族のものはこのダビデが王になったことそのことを快くは思っていませんでした。だからこそサウルの家とダビデの家の間には多く戦いが起こっていたりしたわけです。第2サムエルの3の1の中には第2サムエルの3の1の中にはこう書いています。サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなりサウルの家はますます弱くなったって。このようにサウルの家とダビデの家との間には争いがありました。また詩編の3編の時にも少し見ましたけれども自分の息子アブシャロムの反乱によってエルサレムから脱出し荒野をダビデが逃げていた時このダビデのもとにやってきて彼を呪った人物その人物もベニヤミン一族のものでした。第2サムエル記の16の5から8の中に第2サムエル記の16の5から8の中にこのように書かれています。ダビデ王がバフリムまで来るとちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシムイといってゲラの子で盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。そしてダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士たちは皆王の右左にいた。シムイは呪ってこう言った。出て行け出て行け血まみれの男横島な者。主がサウルの家のすべての地をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に主はお前の息子アブシャロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だからって。ですからこの詩編の7編の表題にあるベニヤミン人クシュという特定の人物が誰かが分からなかったとしても少なくとも私たちが言えることはこのダビデとこのベニヤミン一族の間には大きな争いがあったということ。このベニヤミン一族によってダビデは苦しめられていたそんな様子を私たちは思い浮かべることができるわけです。彼は彼のことを憎むベニヤミン一族の者からありもしないそんな無実の罪で不当に訴えられていました。そしてそんな苦しみの中でダビデはこの詩編の7編を読むわけです。私たちも普段の生活の中にあって時に周りの人から不当に扱われありもしないことで責められることがあります。学校や職場で自分は何も悪いことをしていないにもかかわらず自分の過ちだと勝手に決めつけられ そして怒鳴られたり罰を与えられることが皆さん今までに経験したことがあるかもしれません。またある時は私たちが持っているこのキリストへの信仰ゆえに嫌がらせを受けたり直接暴力を受けることがなかったとしても精神的に迫害を受けることも言葉によって迫害を受けることも経験されたことがあるかもしれません。また皆さんこんな経験をしたことないでしょうか。自分に対する不当な扱いありもしない疑いに対して反論しようとすればするほど相手が自分の思いをねじ伏せようとして怒り狂ってくること、また逆に怒り狂うのが嫌だから無視しておこう、それを望まずに穏やかにことを済ませようとすれば相手がさらに調子づいて責め立ててくること、自分は何も間違ったことをしていないのにどうしてこんなにも咎められるんだろうって、どうして無実の罪でこんなにも非難されるんだろうって、反論することも黙っていることさえ許されない、こんな状況にあって自分はどうしたらいいんだろうって、もし皆さんの中でこのような経験をされたことがあるのであれば、またこれから私たちそのような経験をするのであれば、今日見るこの詩編の7編は私たちにその苦しみからの助けを教えてくれています。無実の罪で訴えられていたダビデはそのような状況の中にあって一つの希望を持っていたわけです。そしてその希望とは正しい審判者である神様に問題のすべてを委ねることでした。彼は自分で問題を解決しようとするのではなく正しい判決をしてくれるその正しい審判者のもとに自分の抱えている問題のすべてを持っていったわけです。ではこのダビデがより頼んだ正しい審判者とは一体どのような存在なのでしょうか。この詩編の7編の中にはこの正しい審判者に関して4つの特徴が挙げられています。正しい審判者の持つ4つの特徴です。ですからこの御言葉を通して私たちの信じている神様がどのようなお方かをぜひ皆さんと共にもう一度考えたいと思います。私たちは一体今日どのようなお方に信頼して歩むことができるのか、そのことをこのダビデを通して共に考えていきましょう。さてまず正しい審判者についての一つ目の特徴が一節から二節に記されています。その一つ目の特徴とは守りを与える正しい審判者です。一つ目の特徴、それは守りを与える正しい審判者です。もう一度一節二節を見てください。このように書かれていました。私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。どうか追い迫るすべてのものから私を救ってください。私を救い出してください。救い出す者がいない間に彼らが獅子のように私の魂を引き裂きさらっていくことがないように。追い迫る数多くの敵のその迫害からの助けをダビデは何よりも主に求めていました。彼はまずこう言いました。私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けましたって。私たちがこれまでにも詩編を通して見てきたように、たとえどんな困難な状況に置かれたとしても、どんな苦しい状況に置かれることがあったとしても、私たちにとっての守りはこの主のうちにしかありません。この主のうちに身を委ねること、身を避けることこそがどんな苦しみからも自分自身を守る、そんな平安をもたらすことができるわけです。そしてもっと言えば、主のうちに身を避けるその生き方こそが幸せな人の、幸いな人の生き方でした。思い出していただければ、詩編の2の12の最後のところに、詩編の2の12の最後のところに、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人はとありました。ダビデはこの真理をよく分かっていたわけです。 だからこそダビデは他のどんなものに目を向けることよりもたった一つ自分に完璧な守りを完璧な助けを与えることのできる神を彼は見上げたわけです。そして私を救ってくださいって、私を救い出してください、このように彼は訴えたわけです。また彼の求めるこの祈り、彼の求めるこの助けを求める声は非常に切迫したものでもありました。彼はここで自分の身に降りかかってきているその苦しみの大きさがいかに大きいのか、そのことを彼らが獅子のように私の魂を引き裂きさらっていくことがないようにと、そう表現していました。皆さんもよく知っている通り、羊飼いであったダビデ、彼にとってこの獅子という存在がどれほど羊にとって、そして羊を守る自分にとって危険な存在か、そのことは誰よりも彼は分かっていたことでしょう。だからこそ彼は他の詩編でも死の危険に遭遇している時、そのことを表現するのにこの獅子ということを言葉を用いたりしているわけです。例えば詩編の57の4の中に、私は獅子の中にいます、私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています、彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。彼は無実の罪で自分を責めるその敵の攻撃があまりにも激しく、自分の魂が引き裂かれてしまうって言い換えれば、自分の命が取られてしまう、そのような切迫した状況に置かれていることを彼は訴えるわけです。自分自身が敵の迫害に対してあまりにも無力であること、このままでは粉々にされてしまうこと、そのことを彼は訴えます。そして私の周りには何も助けるものがありませんって、ただ神様、あなただけが私のことをこの危険から救い出してくださる、そんなお方ですと、そう彼は訴えたわけです。ダビデは人間的なものを頼りにすることでするのではなく、彼に必要な守りを与えることができるその正しい審判者に助けを求めました。私たちも同じです。もし人に責められることがあるとき、私たちが人に責められ苦しみを経験するとき、私たちがその問題をの解決策を自分自身の内に見出そうとするのであれば、神様以外のものに見出そうとするのであれば、それは多くの場合失敗するわけです。自分を非難する声に圧倒され、心から喜びや平安が失ってしまうことがあったり、自分が傷つきたくない、そのような思いから自分を責める人々に対して過剰に反応してしまうことだってあります。例えば自分を訴える者を憎んだり、表立っては言えないから、だから裏では影ではその人のことを悪く言ったり、噂話をすることによってその人に対して仕返しをしようと、そのようにすることもあるわけです。私たちが唯一の守りであるその神以外に目を向けるのであれば、このようなことに陥ることがあります。だからこそ私たちがまず覚えておくべきこと、それは私たちの守りは正しい審判者であるこの方のうちにのみあるということです。私たちに必要なその守りはこの主のうちにあるんだって、私たちの力にも私たちの知恵にも、私たちのうちにはそのような困難や迫害に対して耐え忍ぶ力などありません。しかし私たちが主に全ての問題を委ね、そして信頼するのであれば、正しい審判者であるこの方は私たちの心に守りを与えてくださるって、ダビデはこのように歩むことができました。私たちも同じように今日歩むことができるわけです。続けて正しい審判者についての2つ目の特徴が3節から9節の中に出てきています。2つ目の特徴、それは 心を調べる正しい審判者です。二つ目の特徴、それは心を調べる正しい審判者です。ダビデは正しい審判者であるこの神が自分に守りを与えてくださるだけではなく、この方が人の心を見られ、そのうちにあるものを調べられる、そんなお方だと彼は知っていました。9節の終わりにもこのように明白に記されています。正しい神は心と思いを調べられます。だからこそこの心を探ってくださる神に主ダビデはこのように訴えるわけです。心の内を探られる主よって、私の心の内を今見てくださいって。今敵が私のことを責めていますけれども、でもあなたが私の心を今ご覧になれば、彼らが指摘しているようなそんな罪は私のうちにないことをあなたが証明してくださるでしょうって。だから無実の、今私無実の罪で苦しんでいる私を、どうか主を助けてください。ダビデはこの3節から4節の中で3度もしという言葉を使っていました。もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者から言えなく奪ったのならって。ダビデはこうしてもしという言葉を繰り返し繰り返し使うことで、自分は潔白であること、自分には責められるそのような罪など一切ないんだってことを強調したわけです。彼は自分が無実だと信じていました。自分が不正を犯していないこと、友人に対して誤った仕打ちをしていないこと、そのことを彼は確信していたわけです。彼は自分自身が主と人の前を正しく歩んでいるんだって、そのような自信を彼は持っていました。だからこそ彼は続けてこう言います。5節の中で、敵に私を追わせ追いつかせ、私の命を血に踏みにじらせてください、私の魂を塵の中にとどまらせてくださいって。自分の無実を確信していたダビデは、ここまで言っておいて、もし自分のうちに少しでも過ちがあるのであれば、少しでも責められる部分があるのであれば、自ら進んで罰を受けますって、罰を受け入れます、そのことを主に申し出たわけです。彼はここで特に、私の魂を塵の中にとどまらせてくださいと言っています。この魂という言葉ですが、これは命という意味だけでなく、栄光であったり誉れとも訳せる言葉が使われています。つまり彼はここで、もし自分に過ちがあるのであれば、敵が自分の命を踏みにじり死ぬことになったとしても、また彼自身の持っていた名誉、王としての栄光を粉々に砕かれ灰になったとしても、構いはしないと、そのように言うわけです。少し皆さん驚きではないでしょうか。もし少しでも自分が間違っていたら、自分の命を差し出しますって。果たしてこのような告白を私たちはすることができるでしょうか。ダビデはそれだけ自分が無実の存在であること、そのことを信じていました。でここで勘違いしていただきたくないのは、もちろんこれはダビデが罪の全くない、そんな完璧な人物だったと言っているわけではないということです。聖書は明白に、全ての人類が罪を持っていることを教えています。私たちもよく知っているローマの3の10の中には、ローマの3の10の中には、義人はいない、一人もいないとあります。また第一ヨハネの1の8の中には、第一ヨハネの1の8の中には、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんとあります。ダビデももちろん例外ではありませんでした。彼も私たちと何ら変わらない罪人だったわけです。だとすれば、一体彼はここで自分は無実なんだと訴えていた、 これはどういう意味を表していたのでしょう。ただの傲慢だったのでしょうか。もちろんそうではなかったわけです。彼がここで言わんとしたこと、それは今彼の敵が自分を責めているその特定の罪についてダビデは無実だと考えていたということです。彼は自分を迫害する者が取り上げる特定の訴えについて、これは自分には当てはまらないって、そんな不当なことを私は犯していない、その無実さを彼は確信していたわけです。そして自分が潔白であり不当に責められている、そのことを確信していたダビデ、このダビデは正しい審判者である神が今自分に起こっていることを起こっているその理不尽な苦しみを顧みて正しい応答をしてくださるようにと求めていたわけです。6節と7節を見ていただくと、6節と7節にこう書いてます。主よ、御怒りを持って立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために弁を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。ってここでダビデは立ち上がってください、って目を覚ましてくださいと言っています。もちろんこれは何も神様が座っているから、座って休んでおられるから立ち上がってくださいと言っているのでも、横になっているから神様起きてくださいと言っているわけでもありません。これらの言葉は今すぐにでも行動を起こしてくださるように、その緊急性を強調する意味で彼は用いたわけです。ダビデは今すぐに私に対して、責められている私に対して正しい報いをしてください、今すぐに主よ行動を起こしてください、そのように彼は願ったわけです。激しい迫害で苦しんでいたダビデは限界を迎えていました。だからこそ今すぐに主がその御怒りでもって無実な自分を助け、そして苦しめる敵を裁いてくださいと彼は願ったのです。そして彼は続けてこうも言います。7節、国民の集いをあなたの周りに集め、その上の高い御蔵にお帰りください。主は諸国の民を裁かれる。ダビデは同じ詩編の9の4の中にダビデは同じ詩編の中で9の4のところでこうも言ってます。あなたが私の正しい訴えを支持し、義の審判者として王座に就かれるからです。ダビデは主が天の王座から裁きを行われる方なんだって、そのことをよく分かっていました。この正しい審判者は必ず罪を裁かれるお方だって、正しいものに報いを与えてくださるお方だって、正しいものに正しい報いを与え、そのものの足を固く立たせてくださる、そんなお方だと彼は信頼していました。そしてこの信頼の土台にあったもの、それは何度も言いますが、この主の働きを期待するこのダビデの持っていた根拠は自分の義と誠実さでした。そう8節の中で書いてます。主よ、私の義と私にある誠実とに従って私を弁護してくださいって。心を調べる正しい審判者は自分の正しさに報いてくださるって、そのように強い確信を彼は持っていたわけです。さて少し皆さん考えてみてください。私たちはこのダビデのように自分の無実さを主の前に言い表すこと、そのようなことできるでしょうか。箴言の 15-3 はこのように言います。箴言の 15-3 ですけれども、主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っているって。私たちの心を隅々までご存知でおられるその主に対して、自分の正しさによって報いてください、このように私たちは言うことができるでしょうか。もっと言えば、私たちは自分たちの信じているこの神が心を調べる 審判者であると、そのことを覚えて、それにふさわしい歩みを今しているでしょうか。私たちはみんな主が全知であることを知っています。私たちの主は私たちの心を知っている、私たちの心をいつも見ているということも知っています。すべてのものをどんな時も見ているって、実際に口にすること、また心の中のつぶやきさえも主は聞かれているんだと、そのことを知っています。主を騙すことなど私たちには誰もできないわけです。だとすれば皆さんどうでしょう。私たちのうちにこの神に受け入れられることの絶対にない、そのような習慣やそのような思いやそのような考えなどないでしょうか。もし誰かが見ていたとすれば、聞いていたとすれば、絶対に自分はそんなことをしない、そのようなことを隠れて行ってはいないでしょうか。皆さん、私たちはよく心を吟味してくださいと言います。しかし果たして私たちの行っているその吟味は、私たちの心をすべてご存知のその神の目を覚えて行っているものでしょうか。それとも私たちの見たいものを見、私たちの見たくないものを見ない、そのような心の吟味でしょうか。皆さん、私たちがこの主の求める吟味をしないことがあったとすれば、私たちが自分の基準で大したことはない、そのように考える、そんな小さな罪が時を経て心の中で大きくなり、そしてあなたのことを滅ぼし尽くしてしまうことがあるわけです。あなたの心から喜びや平安や慰めを奪い去ってしまうことがあるわけです。皆さんもこのような経験をされたことあるかもしれません。最初はほんの小さな出来事でいいわけです。ほんの小さな気持ちの変化が心の内に起こるわけです。それはちょっとした罪かもしれません、ちょっとした嘘かもしれません、ちょっとした妬みかもしれません、ちょっとした欲かもしれません、ちょっとした苦い思いかもしれません。そういったものが最初は小さいものであるにもかかわらず、そういったものに向き合わずに放っておけば、結果自分の心がそのものによって支配され、そして自分の身に大きな問題として降りかかることがあるわけです。皆さん、よく覚えておいてください。私たちから喜びや平安、そして希望を奪うのに、サタンは確かに時に大きな苦しみを用います。しかし多くの場合、サタンは一見大したことのないように見える、そんな小さなトゲを皆さんの中に植え付けるわけです。そして気づけば、その小さなトゲが皆さんの中に大きな穴を開ける、そのようなことを私たちは経験するわけです。ジェレミー・タイラーという人はこのように言ってます。ジェレミー・タイラーという人は、罪は最初は人を驚かせるが、次第に楽しみになり、問題を感じなくなり、己の喜びとなるって。たびたびのものが頻繁のものになり、習慣となり、その人の生き方になるのだって。そして人が罪悪感を感じなくなり、罪が染みのように心にこびりつき、決して悔い改めをしないと心を固くなりにするとき、永遠の罰を受けるのだって。皆さん、もし私たちが人に責められることがあったとすれば、まず自分のうちに罪がないかを主が見ておられるように吟味することです。もしその時に自分のうちに罪があって、その罪を責めておられるのであれば、周りの人が、自分はその時に自分は正しいって、そのように訴えることは大きな問題です。大きな間違いです。悔い改めて許しを求めて、そしてその訴えに親身に耳を傾けることです。しかしもし自分の心をしっかりと吟味した上で、なお言われもないことで責められることがあれば、私たちは人の心を調べ、正しいものに必ず報いてくださるその審判者に委ねることができます。 あなたの苦しみや痛みをあなた以上に分かってくださるその神が、あなたの心の隅々までを知っているその神が、そのような正しい審判者があなたの置かれている状況を顧みて、そして抱えている問題を正しく扱ってくださるって。ダビデはこの正しい審判者に信頼を置いて歩みました。では私たちはどうでしょう。私たちはこの主がこの主を覚えて、その主を覚えるのにふさわしい振る舞いをしているでしょうか。次に正しい審判者についての3つ目の特徴が10節から16節の中に出てきています。3つ目の特徴、それは公正な裁きを行う正しい審判者です。3つ目の特徴、それは公正な裁きを行う正しい審判者です。10節をもう一度見てください。10節の中でダビデは再び自分の信じる神が自分にとって盾であること、そしてこの心のすぐな正しいものを救ってくださるお方であることを思い返しています。激しい迫害によって苦しみ、さまざまな言葉の攻撃を受けていた、そんな彼によって、彼に対して、彼にとって主はどんな攻撃をも通すことのない堅固な守りでした。このような堅固な神の守りのうちにあって、ダビデは平安を、慰めを持っていたわけです。しかしダビデにとってこの主は盾であること、そのことは主は盾であるだけではありませんでした。正しい審判者は同時に悔い改めない神に逆らう者に罰を与える、そんな剣でもあったわけです。11節から13節を見てください。こう書かれています。神は正しい審判者、日々怒る神、悔い改めない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定め、その者に向かって死の武器を構え、矢を燃える矢とされるって。ここでナビデは正しい審判者は日々怒る神であると言っています。皆さん少し考えてみてください。もし私たちの周りでひどい犯罪を犯した者が捕まったとします。その者が法廷に連れて行かれたにもかかわらず、裁判官がその罪を見なかったことにして意図的に見逃すことがあったとすれば、私たちはこの裁判官に対して何と言うでしょう。私たちは間違いなく正しく罪を裁いてください、そのように言うわけです。本当に優秀で本当に誠実で正しい裁判官は罪をそのまま見過ごすことは決してしないわけです。法に基づいてそれにふさわしい、その罰に、その罪にふさわしい正しい裁きを与えます。同じように私たちの義なる神はいつも罪に対して怒りを燃やしておられます。神に逆らって歩む者にはその行いにふさわしい罰を与えられるわけです。だからもしこの中に自分の罪を悔い改めることをせずに、神様に従うことよりも自分を望むままに生きている人がいるのであれば、そんなあなたを待っているものは主の怒りの裁きだということを覚えておかなければいけません。主は今まさにあなたに向かって燃える矢を射ようと、その準備をしているわけです。正しい審判者であるこの主は必ず罪をそのままにしておくことはありません。だからこそ今まだこの罪の許しを与えられている間に、この素晴らしいイエス・キリストにあるその福音を自分のこととして受け取ってください。第2ペテロの3の10はこのように言っています。第2ペテロの3の10は、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。怒りの神は今同時に一人でも多くの者が滅びることなく救いへと導かれることを望んで忍耐深く私たちに接してくれています。 あなたがどんな罪を犯したとしても、どれほどひどい罪を犯していたとしても、イエス・キリストにあるその愛は、それよりもはるかに勝ったものです。この罪の許しは、このイエス・キリストのうちにのみあります。だからこそ、この主を、このイエス・キリストを自分の救い主として信じ、そしてこの方のために今日から歩みを始めてください。しかしもし、あなたが今ここでこのように主が神が怒りの神であられること、そのことを聞き、そのことを知りながらなおも罪を悔い改めることなく犯し続けるのであれば、ダビデはそんな主に逆らい続けるそのものが迎える結末を14節から16節の中に記しています。14節16節見てください。見よ、彼は悪意を宿し、害力をはらみ、偽りを生む。彼は穴を掘ってそれを深くし、己の作った穴に落ち込む。その害力は己の頭に戻り、その暴虐は己の脳天に下る。ここで言われていること、それは自分のした悪は必ず自分に返ってくるということです。同じことを箴言の中でもこのように書かれています。箴言の26の27ですけれども、箴言の26の27ですけれども、穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がすって。ダビデの敵は無実の罪で彼を責め、さまざまな策略を立てて彼を苦しめ、そして貶めようとしていました。しかし主により頼んでいたそのダビデには、それらの策略は成功しなかったわけです。そしてむしろ失敗に終わったことによって、彼らは自分の身に恥を招くことにつながりました。彼らの悪は彼らの身に降りかかり、そして挙句主の怒りによって、それらのそういった神に逆らう者は裁きを受けるって。これが主に逆らい悔い改めない者の結末だとダビデは教えています。しかしダビデのようにこの公正な裁きを行う正しい審判者である神に身を委ね、そしてこの方を自分の盾として歩んでいく者には大きな慰めがあるんだということも彼は教えています。確かに皆さん、今日だ私たちは時にありもしないことで疑いをかけられたり、不当な扱いを受けることがあるかもしれません。言われもないことで罵声を浴びること、自分のやってることに正しい正当な評価を受けられないこと、そのようなこともあるかもしれません。自分の手には負えないような、そんなこと、そのような状況の中にあって、反論することも無視することもできない、心が苦しむこと、そのようなこともあるかもしれません。どうしたらいいんだろうかと、そのように思われることもあるでしょう。ダビデがここで教えてくれていること、それはたとえ誰も見ていなかったとしても、誰にも助けを求めることができなかったとしても、そんな苦しみにあったとしても、心を見られておられる主はあなたに起こっているすべてのことをご存知だということです。そして何より、この主が必ず悪や罪に対して正しい裁きを与えてくださるって、必ず主が正しい者には正しい報いを与えてくださるんだって。だからこそこのお方にダビデはすべてを委ねていたわけです。私たちも同じように、この私たちの心をすべて知っておられるその主に委ねることができます。ローマの12の19ではこう言いました。ローマの12の19、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われるって。皆さん、勘違いしてほしくないこと、それは主は私たちの望むタイミングで、私たちの望む方法で復讐されるということではありません。主はご自分の決められた時に、ご自分のやり方でもって復讐されるわけです。この公正な裁きを行う正しい審判者にダビデは全てを委ねて歩んでいました。では私たちはどのように歩むのでしょう。最後、4つ目に、正しい審判者についての4つ目の特徴が17節に記されています。 4つ目の特徴、それは賛美されるべき正しい審判者です。賛美されるべき正しい審判者です。ダビデはこう最後に言ってました。その義にふさわしく主を私は褒めたたえよう、意図高き方主の皆を褒め歌おうって。ダビデはここで自分を守り公正な裁きを必ず下らしてくださる、そんな神様の義を覚えて、そしてその神に賛美を捧げていました。また彼は特にここで意図高き方主の皆を褒め歌おうと言っています。この意図高き方という言葉の意味、これは主はこの世界を支配しておられるお方ということを表しているわけです。主はこの世界を支配されている、そんなお方だって。要するにダビデは自分がどれほど理不尽な目に遭っていても、どれほど厳しい迫害を受けていて苦しんでいたとしても、それさえも主が支配しておられるって、そのことを覚えていた彼はこの神に賛美を捧げていたわけです。主はその性質においても正しく、そしてご自分のなさるすべてのことにおいて正しいお方だって。思い返してみれば、自分の愛する兄弟たちに憎まれ、そしてエジプトに奴隷として売り払われたあのヨセフも主の主権に関してこのように言っていました。創世記の50の19から22、創世記の50の19から22、ヨセフは彼らに言った、恐れることはありません、どうして私が神の代わりでしょうか、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました、それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフにしても、今回私たちの見ているダビデにしても、本来受けるべきではない、受ける必要のない、そのような罰を受け、不当に扱われたことで大きな苦しみを味わっていました。人間的に考えれば、そんな理不尽な救いを、理不尽な訴えを、理不尽な扱いを受ければ不満を覚えてしまったり、怒りを持ってしまったり、絶望を覚えてしまうことがあっても仕方ないことなのかもしれません。しかし彼らはどちらも主権者なる神様が正しいことを必ずなされるんだと、そのことを信じ、そのことに確信を置いていました。だからこそ彼らはそのような状況にあっても文句を言うことなく、この正しい審判者である神を心から賛美することができたわけです。では皆さん、私たちはこの方が受けるべき、この正しい審判者が受けるべき、受けるにふさわしい、そんな賛美を、そんな礼拝を捧げることができているのでしょうか。私たちにとって正しい審判者である神が全てのことを支配していてくださる、そして何よりもこの審判者が私たちのことを守っていてくださる、この事実は大きな喜びをもたらすはずです。だとすれば、あなたはその喜びにふさわしい感謝を主に捧げているでしょうか。それとも主に対する感謝に感謝が薄れ、こうして礼拝することができることも当たり前になってしまっていないでしょうか。皆さん、自分の内をしっかりと見て、少し考えてみてください。あなたは主の義にふさわしい、主の義にふさわしい、そんな賛美を捧げているでしょうか。正しい審判者であられるお方は私たちの心を見られるお方でした。私たちの心の隅々までを見られるお方でした。今あなたの心は天地、この世界全部を作り、そしてそれらすべてを保っておられる、そんな清く罪のない、そんな栄光の神がお受けになる、それにふさわしい心の態度を持っているでしょうか。あなたの心の思いを見て主は素晴らしいと言ってくださるでしょうか。それともあなたの賛美は聞きたくないと言われるでしょうか。皆さん、私たちは絶対にこの主が義なる方、正しいお方であることを忘れてはいけません。なぜなら、罪深い私たちは本来このような神に礼拝を捧げることも、 この神の前に立つことすら一切できないようなそのような存在だったわけです。しかし憐れみ深い神はイエス・キリストをこの世に送り、そして私たちのために死んでくださったあの十字架の犠牲によって、その血潮によって私たちの罪をすべて白く洗い流してくださったわけです。だからこそ今こうして喜び、こうして神のことを礼拝することができます。この世の神に対して賛美を捧げることができるわけです。私たちをあがなってくださったこの救い、この救いは当たり前のものではありません。主を礼拝することができること、そのことは当たり前のことではありません。かつて罪ゆえに自分に対して向かっていた神の怒りが、今は私たちを守るものとして、私たちのことを守る怒りの神として私たちを共にいてくださるわけです。正しい義が、神の義がそれらを全てをもたらしてくださいました。この義を、この主の義をいつも私たちは覚えて賛美をすることです。また義だけではなく、主が全てのことを支配しておられるそのようなお方だと確信し、この主にふさわしい賛美を捧げているでしょうか。確かに私たちの周りでは私たちに理解できないことが起こることがあります。信仰者として歩むときに私たちは不当な扱いを受けたり苦しみを受けることがあります。また無実の罪で責められ心が思い悩むこともあるでしょう。しかしどんなことがあったとしても、どれだけ私たちの目に理解できない、ありえないことだったとしても、それらも全て主の大いなる御手の外で起こっていることではありません。全てのことを支配されているこの主は、良い時も悪い時も悲しい時も喜びの時も、その全てでおいてご自身の栄光を表そうと計画されているわけです。このお方のうちに今日私たちは身を委ね、守られながら歩んでいくことができます。もしそうだとしたら、私たちの口から出る言葉は不安や不満でしょうか。それとも苦しみの中にあってさえ主に助けを求めながら捧げる、その主への賛美でしょうか。ダビデは正しい審判者がどのような存在かをよく分かっていました。だからこそこの正しい審判者がに対して心からの賛美を捧げていたわけです。私たちもどのような賛美を今捧げているでしょうか。さて、今朝は正しい審判者であるその神がどのような存在か、どのような特徴を持っておられるのか、そのことを見てきました。この正しい審判者は私たちに守りを与えてくださる、そのようなお方でした。しかしそれだけではなく、私たちの心を知っていてくださり、たとえありもしないことで責められることがあったとしても、周りの人があなたのことを訴えたとしても、正しい審判者である主は私たちと共にいて、私たちのすべてをご存知でいてくださるって、そして主の決められたタイミングで必ず正しい裁きを与え、正しい報いを与えてくださるって。ですからどうか共にこの主の前に、この正しい審判者の前に自分の心を探り、そして罪があるのであればそれを悔い改めて、清さを追い求めるものとして変わり続けていきましょう。そしてこの正しい審判者にこそ私たちは心からの礼拝を捧げるべきです。心からの賛美を日々実践するものとして今週も歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。このようにしてあなたは御言葉を通して私たちにあなたが正しい審判者であることを今日は教えてくださいました。そのことを心からまず感謝いたします。私たちがどれほどありもしないようなことで訴えられ責められることがあったとしても、私たちの心をあなたはいつもご存知で、そして私たちに正しく報いを与えてくださいます。私たちのことをいつも守って、私たちのことを憐れんでくださるそのようなお方であること、そのことを私たちが、その方に私たちが信頼できること、心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの方の前に 自分自身の罪を悔い改めて清さを求めて歩み、そして主を賛美するものとして日々の生活を歩んでいくことができますように、どうか一人一人弱いものですから、あなたが私たちを強め励まし、そして信仰を強めてくださいますように、このようなちっぽけな祈りもあなたが聞いてくださること、そのことを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。